それではお読みいたします。それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わせたとき、何か足りないものがありましたか？彼らは、いいえ、何もありませんでしたと答えた。すると言われた。しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じように袋も持ちなさい。剣のない者は上着を売って剣を買いなさい。あなた方に言いますが、彼は不法な者たちと共に数えられたと書かれていること。それが私に必ず実現します。私に関わることは実現するのです。彼らが、主をご覧ください。ここに剣が2本ありますと言うと、イエスはそれで十分と答えられた。聖書箇所は以上です。以上の箇所より、足りないものと題しまして、御言葉を取り継がせていただきます。お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、今朝もあなたの御前に集められ、礼拝を捧げてきます恵みをありがとうございます。5月も終わりとなりました。すぐる1ヶ月もあなたの御手の中で導かれましたことをありがとうございます。この東京都では毎日のようにコロナウイルスの感染者が多く発生し、また重症者も起こされておりますが、そのような中で私たちの群れ、私たちの神の家族がコロナウイルスの感染から守られていますことをありがとうございます。あなたの本当に憐れみに感謝いたします。これまで守ってくださった神様は、これからも私たちを守ってくださると信じ確信し、また私たちはあなたに礼拝を捧げしていきます。どうぞこのひととき神様が祝福してくださいますようにお願いいたします。また御言葉が開かれました。どうぞ語る者、また聞く者に聖霊様が働きかけてくださいますようにお願いいたします。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。イエス様の最後の晩餐での出来事を取り上げてきましたが、今日の箇所でいよいよ最後となります。これまで聖餐式の制定やユダの裏切りの予告、ペテロの否認の予告など、さまざまなことがこの杉越の食事の席で話されてきましたが、今日の言葉が最後の晩餐の終わりの言葉であり、十字架前のイエス様と十二弟子たちとの最後の会話となります。この言葉を語るとイエス様は十字架に備えてゲッセマネの園へと進んでいかれます。今日はこれから試練の道へと進まれるイエス様から弟子たちへの最後の言葉を通して、私たちも試練の中にあってどのように歩むべきかを教えられたいと思います。もう一度22章の35節からお読みいたします。それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わせたとき、何か足りないものがありましたか？彼らは、いいえ、何もありませんでしたと答えた。ここでイエス様は弟子たちがやがて経験する苦難に対してどのような心構えでいて、どのように対処すべきかを教えています。イエス様は、私たちが苦難を乗り切るために必要なものは神様への信頼だと言われます。イエス様はこれまで弟子たちが経験してきた神様からの恵みを振り返るように促すのです。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わせたとき、何か足りないものがありましたか？ここで言われていることは、かつてイエス様が十二弟子たちを 訓練するために財布も靴も旅行用の備えもなしに電動旅行に使わせた時のことを思い出させました。裸一貫で電動旅行に送り出されたが、旅先でイエス様の弟子だということで歓迎され、宿が与えられ、食べ物が与えられ、必要なものが全て備えられ、何よりもたくさんの人々に福音を伝えることができ、喜んで帰ってきた、あの恵みの経験をここで思い出させたのです。あの時何か足りないものがあったかとイエス様は問われると、弟子たちはいいえありませんでしたと答えるのです。確かに旅に出た時は何も持たされないで放り出されたような状態で不安であったが、蓋を開けてみれば足りないどころか満ち足れる経験をしたのです。あの時の恵みを忘れるなと主は弟子たちに言われたのです。あの時最初はあんなに大変だと思っていたのに、神様に信頼して歩み出した時、神様が必要を全て備えてくださった。あの時助けてくださった神様はこれからも助けてくださる。あの時必要を備えてくださった神様はこれからも必要を備え続けてくださる、まあ、そのように苦難の中で神様を信頼することが大切なのです。私たちに足りないのはこの神様への信頼ではないでしょうか。私は新潟の進学校を卒業して最初の赴任先の広島に行くとき、何も持っていくものはありませんでした。家具や冷蔵庫や洗濯機など何も持たずに行きました。まあ、何も持たずにというか、お金がなかったので何も買えなかったんですね。引っ越しのですね、単身パックというのがありますが、まあ、それよりもですね、少なく、洋服が入ったですね、衣装ケース2つと、まあ、書籍などの段ボール箱3つ、それだけ宅急便で送って、まあ、あとは給料が入ったら向こうで揃えようと思って新潟を出ました。まあ、引っ越し費用を抑えるためにですね、手荷物として大量に手で運んだので、なんと引っ越し費用が2万円ぐらいで済んだんですね。向こうに着くと前任の牧師の吉金先生がですね、私が布団も持たずに広島にやってきたことに驚き哀れんで、まあ、すぐに布団を買ってくださり、まあ、私は広島に行った初日から布団で眠ることができました。まあ、部屋には照明がなかったので自分で買い足し、テーブルやちゃぶ台もなかったのですが、教会に余っていたものをいただくことができました。まあ、そんな感じで始まった広島での生活ですが、まあ、途中食べるのにギリギリということがありましたが、食べれないということは絶対にありませんでした。常に神様の守りがあり、必要は備え続けられました。まあ、やがて内々尽くしで始まった広島生活から8年、今度はこの北赤羽に転任することが決まった頃には、たくさんのものが与えられていました。新潟から引っ越した時には荷物は5つだけでしたが、北赤羽に赴任する時には4トントラック満杯に詰め込んでの引っ越しとなりました。本当に神様の恵みは素晴らしいと思わされます。神様はいつでも守ってくださるお方であり、確かに信頼できるお方なのです。私たちが試練の時に必要なもの、苦難を乗り越えるために必要なもの、それはお金や自分の能力、知識や経験ではありません。神様への信頼が何よりも大切です。自分の力ではどうにもならないことがあります。自分の知識や経験だけでは乗り越えられないことがあります。お金があっても何も変わらないことがあります。しかし神様に信頼すれば必ず助けの手を伸ばしてくださいます。しかしこの神様への信頼というものは一日にしてならずなのです。神様はいつでも助けてくださるお方で、いつでも頼れるお方です。必ず解決の道を開いてくださるお方です。しかし私たちの方が不信仰すぎて 試練の中で神様を信頼できないのです。神様が悪いんじゃなくて、信頼できない私たちが悪いのです。ですから私たちが神様を信頼するためには、一つ一つの信仰の経験を通して小さな積み重ね、信頼を積み重ねていかなければなりません。小さなことの積み重ねです。あの時助けてくださった神様は今回も助けてくださる。これまで大変なこともたくさんあったけど、ここまで守られてきた。これからも必ず神様は守ってくださる。あの時も守ってくださった、この時も守ってくださったという、その小さな経験が積み重ねられていき、私たちの神様への信頼は築き上げられていくのです。足りないものは何もなかったという信仰へと導かれるんです。しかし一つ一つの経験を感謝もせず、主の良くしてくださったことを忘れる者は神様を信頼することができません。試練はつらかった、苦しかったで終わると、そこには神様への信頼は築き上げられないのです。なんで自分ばかりこんな辛い目に遭わなければならないのか、神様はなんで私ばかりにこんな苦しい思いをさせるのか、まあ、そうやって神様に文句ばかりを言っていると、せっかくの試練から脱出させていただいていても、確かに試練から守られていても、そこには辛かった苦しかったという思いだけで、神様への感謝もなく信頼も築き上げられていかないのです。詩編の103編には、主が良くしてくださったことを何一つ忘れるなと私たちに教えています。私たちの過去の恵みを振り返って、足りないものはなかったと感謝し、神様の恵みの数を数えさせていただきましょう。すると、あの時も助けてくださった、この時も助けてくださったという神様への感謝が生まれ、神様への信頼が築き上げられていくのです。イエス様はこれから苦難を受ける弟子たちに神様の恵みを思い出させて、神に信頼することを教えて、苦難への心構えをさせた上でさらに言います。36節、すると言われた、しかし今は財布のある者は財布を持ち、同じように袋も持ちなさい、剣のない者は上着を売って剣を買いなさい。まあ、先ほどは裸一貫で伝道旅行に行った時のことを弟子たちに思い出させ、そこで神様への恵みを感謝させましたが、今後は財布のある者は財布を持ち、同じように旅行用の袋も持ちなさいと主は言われるんです。まあ、これまでとは全く逆なんですね。それはイエス様が捕らえられ、十字架にかけられ、死なれると、人々の反応が変わるからです。これまではイエス様の弟子だということで、人々から大歓迎され、もてなされてきました。もてなしを受けてきました。しかし、イエス様の十字架以降は、弟子たちも人々から拒絶されるようになるからです。ですからこれからは、人々を頼りにするのではなく、神様だけを頼りにし、神様に信頼して歩んでいくように教えられたのです。そのために過去の恵みを思い出させ、神様への信頼を思い出させたのです。そこでさらにイエス様はこんなことを言われました。剣のない者は上着を売って剣を買いなさい、言われるんですね。まあ、ここは福音書の中でも解釈が難しいところなんですが、イエス様が剣を買いなさいと言われることが本当にあるのだろうかと議論がされています。イエス様はゲッセマネの園でご自分が捕らえられた時に、ペテロが応戦して相手の耳を切り落とした時、ペテロを止めて敵の耳を癒されました。そして剣を取る者は剣で滅びますと言われていました。おそらくここで剣を 買いなさいと言ったのは、まあ、敵と戦って切りつけるための剣ではなく、あくまでも護身用だったと言われています。まあ、良きサマリア人の話にも出てきますが、エルサレムに行く途中の山中で強盗がよく出ます。そこら辺に強盗が出るんですね。これから幾度となく通るその道で身を守るために護身用として持ちなさいと言われたのです。イエス様は決して剣を取って戦いなさいとは言われませんでしたが、これから弟子たちにはこの世と戦っていかなければならないとも言われました。この世と戦うために必要なものは剣ではなく御言葉の、神の言葉の剣です。私たちは戦いなしに信仰生活を全うすることはできません。イエス様がサタンの誘惑を受けたように、私たちもサタンの誘惑を受けます。キリストの弟子というのは皆サタンの攻撃に遭うんですね。試練の時、サタンは神様への信頼を失わせようと私たちを惑わしてきます。神様を疑うように心に働きかけてきます。私たちは痛みや苦しみなく平安な信仰生活を送ることはできません。世との戦い、サタンとの戦いの中で御言葉の剣を持って戦い、本当の平安と喜びを味わうような信仰生活を目指してまいりましょう。37節、あなた方に言いますが、彼は不法な者たちと共に数えられたと書かれていること、それが私に必ず実現します。私に関することは実現するのです。この御言葉、イエス様が言われた言葉はイザヤ53章に予言されていた苦難を受けるメシアのことです。彼は不法な者たちと共に数えられた、これはイエス様が犯罪人として十字架につけられて殺されることを予言しているものですが、それが私に必ず実現しますと言われていますが、ここは原文ではそれが私の中に必ず実現しますと訳されます。私の中にというのは表面的ではなく、私の中に本質的にそれが実現するということなんですね。祭司長たちによってイエス様は捕らえられ、不当な裁判を受けて無理やり有罪にされて十字架にかけられる、そういうことをこれは予言しているのではありません。つまりイエス様は上辺だけ罪人に仕立て上げられて十字架にかけられて殺されるということをイザヤは予言したのではなかったんです。私の存在の中でこのことが起こる、彼は不法な者と共に数えられたということが私の存在の中で起こるとイエス様は言うのです。つまりイエス様ご自身が本当に罪人となるんです。無理やり罪人にされて十字架にかけられたのではなく、イエス様ご自身が本当の本当の罪人となられる。イエス様は私たち人間の汚い罪を背負ってくださり、十字架にかかって死んでくださいました。この罪を背負うという表現もやはり表面的に罪をかぶって死なれたというイメージを私たちは持ってしまいます。しかしイエス様は人類の罪を背負ったことによって本当の罪人となられたのです。神の御子である罪のない清いお方が、罪とは正反対のお方が、頭の先から足の先まで罪人となられたのです。ここでは不法なものと言われている言葉は立法を持たないものという意味があります。つまりそれが罪人です。イエス様は私たちの罪をかぶってくださり、罪人、いやまるまる罪の存在となられました。罪そのものになられて神から罰せられたのです。本来私たちが受けるべき神からの裁き、神の怒りの杯を イエス様が代わりに受け取ってくださったのです。本来なら私たち本当の罪人が神から見捨てられ、我が神我が神どうして私を見捨てられたのですかと叫び滅ぼされなければなりませんでした。しかしイエス様がその罪をかぶってくださり、罪人となってくださり、代わりに神から見捨てられてくださったので、私たちは救われたのです。このこともまた私たちに与えられている恵みです。救いの恵みです。私たちはこの恵みを絶対に忘れてはいけません。試練の時も苦難の時も、この救いの恵みだけは決して忘れてはならないのです。私たちはいつでも苦しい時もこの救いの喜びに生かされなければなりません。38節、彼らが主よご覧ください、ここに剣が2本ありますと言うと、イエスはそれで十分と答えられた。聖書に記されている最後の晩餐でのイエス様の最後の言葉、それはそれで十分という言葉でした。つまり地上で交わされた十字架につけられる前のイエス様と十二弟子たちとの最後の教え、最後の会話、その締めくくりとも言える言葉がそれで十分だったんです。なぜこのように言われたかと言いますと、弟子たちがここに剣が2本ありますと言った言葉に対してそれで十分と言われた。イエス様が剣のないものは剣を買いなさいと言われたのはあくまでもご信用であって、来たるべき苦難に対しては御言葉の剣によってこの世と戦うことを言われたのですが、弟子たちにはそれが理解できず、剣を持って戦闘態勢に入ろうとしたのだと思われます。もちろん本当に戦おうとするのならば、たった剣が2本あっただけではどうにもなりませんが、いざという時はペテロが切りかかったようにこれで応戦しようという決意をしていたのです。しかしイエス様の言葉の真意が理解できていない弟子たちに、イエス様はもう話は十分だと言ってここで会話を打ち切られ、ゲッセマネの園に進んで行かれたのです。最後の最後までイエス様はご自分の思いが弟子たちに理解されないまま一人十字架へと進んで行かれたのです。今日は聖書に記されている十字架前のイエス様と弟子たちの最後の会話を取り上げました。これから世と戦わなければならない弟子たちに、信仰の戦いに臨まなければならない弟子たちに、イエス様はかつて表された主の豊かな恵みを思い出させました。あの時恵みを注いでくださった主はこれからも恵みを注ぎ続けてくださる。あの時守ってくださった主はこれからも私を守ってくださる。そのように思い出させ励まされたのです。私たちは苦しみに遭う時、この恵みを忘れがちです。主の恵みが豊かに注がれた経験を忘れがちです。何よりも救いの恵みを忘れがちです。いつも主の恵みを数えるものとさせていただきましょう。また私たちは日々の歩みにおいて主の守りを覚えつつ信仰の戦いを戦わせていただきましょう。そして苦難の中を通らされる時にも、かつて主の守りを経験したことを忘れずに、苦難にあっても主の守りを確信し主に信頼して歩ませていただきましょう。それではお祈りいたします。それからイエスは弟子たちに言われた。私があなた方を財布も袋も履物も持たせずに使わせたとき、何か足りないものがありましたか？彼らは、いいえ、何もありませんでしたと答えた。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。イエス様は、弟子たちに何か足りないものがありましたかと問われましたが、私たちはあなたへの信頼が足りません。私たちは神様の恵みを簡単に忘れてしまうものです。神様に助けていただいた恵みを、神様の守りがあることを忘れてしまう弱さがあります。どうぞ、私たちが試練の時、これまでいただいた神様の恵みが、守りが、助けが、 まるでなかったかのように私たちは不安に陥りますが、私たちがあなたの恵みの体験を忘れずに、あなたに信頼して歩むことができますように、そのあなたの恵みを思い起こさせてください。この祈りを私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。